文学者を嫌うのも、賢治を憎むのも、それは各人の姿勢による。父の好むところのものは、必ずしもこの喜ぶものではない。姿勢は情けに基づくもので、理をもって論ずべきではない。父と子と二人の趣味が相異なるに至るのは、運命の戯れで、人の力の及びがたきものである。大正十二年の秋、東京の半ばを灰にした震災の惨状と、また昭和以降の世帯人情とは、私のような東京に生まれた者の心に、杓子のいわゆる諸行無常の感を抱かせるに力のあったことは、決して金賞ではない。私は人間の世の未来については、何事をも考えたくない。考えることはできない。考えることは徒労であるような気がしている。私は老後の余生を盗むについては、ただ世の風潮に従って、その日その日を送り過ごしてゆけばよい。来道し、謳歌してゆくより他には、安全なる諸生の道はないように考えられている。この場合、我が身一つの他に、三階の首かせというもののないことは、まことにこの上もない幸福だと思わなければならない。私の身にとって最大の生活の適しない理由は二三にとどまらない。今、その最も甚だしきものをあぐれば、配偶者の趣味成功よりも、むしろ配偶者の父母兄弟との交際についてである。隕石の家に冠婚葬祭のことある場合、これに参与するくらいのことは、浮世の義理と心得て、私もその伴侶を忍ぶであろうが、叱らざる場合の交際は、大抵、厭うべきものばかりである。行きたくない劇場に誘い出されて、見たくない演劇を見たり、行きたくない別荘に招待せられて、食べたくない料理を食べさせられた挙句、これに対して謝意を述べて退出するに至っては、苦痛の上の苦痛である。今の世を見るに、余人は飲食物をはじめとして、学術文芸に至るまで、各人固有の趣味と見解とを持っていることを認めない。十人十色のことわざのあることは知っているらしいが、各自の趣味と見識とは、その場合場合に望んでは、忍んでこれを捨てべきものと思っているらしい。さして、新人の苦痛を感せずに捨てることができるものと思っているらしい。飲めない酒もそういう場合には、忍んで心よく飲むのが、免れがたき人間の義務となしているらしい。ここにおいてか、結婚は社交の苦痛を忍びうる人にして、初めてこれを成しうるのである。社交を厭う者は、再退をしないに越したことはない。私は今日まで、幸いにして、己の好まざる俳優の演技を見ず、己の好まざる飲食物を口にせずして済んだ。知人の婚礼にも葬式にも行かないので、歯の浮くような祝辞や弔辞を傾聴する苦痛を知らない。雅叙園に行ったこともなければ、洋楽入りの長唄を耳にしたこともない。これはひとえに環境の賜物だと言わなければならない。森鴎外先生が礼儀証言に死して墓を作らなかった学者のことが説かれて、今私がこれに倣って死後に葬式も墓穴もいらないと言ったなら、生前自ら誇って学者となしていたと誤解せられるかもしれない。それゆえ、私は、先哲の異例に習うとは言わない。ただ、死んでも葬式と墓とは無用だと言っておこう。自動車の使用が盛んになってから、今日では旧式の棺桶もなく、またこれを運ぶカゴもなくなった。そして、絵巻物に見る、牛車と祭礼の神輿に似ている新型の厩舎になった。 私は趣味の上から嫌にピカピカ光っている今日の旧車を甚だしく憎んでいる。外見ばかりを安物で飾っている現代の建築物や人権の美服などとその趣を同じくしているがゆえである。私はまた紙で作った花輪に銀紙の糸を下げたり、張り子の鳩を止まらせたりしているのを見るごとに、私は死んでもあんな不細工なものは欲しくないと思っている。白い鳩はキリスト教の信徒には意義があるかもしれないが、叱らざる者の葬儀にこれを送るのは何のためであろう。元来私の身には順法すべき修士がなかった。西洋人をして言わしめたら、無神論者とか、リーブル・パンサウールとか称するものであろう。毎年12月になると、東京の町々には、八十高誕祭の贈り物を売る商品の広告が目につく。キリスト教の洗礼を打に受けたことのない者が、この贈り物をあがない、その収支の何たるかを問わずして、これを人に贈る。これが今の世の習慣である。宗教を軽視し、信仰を侮辱することも、また甚だしいと言わなければならない。私は長身の頃、その時代の習慣によって、早くすでに大学の素読を教えられた。成人の後は、儒者の文と詩とを称することを楽しみとなした。されば、日常の道徳も知らず知らずの間に、儒教によって指導せられることが少なくなる。儒教は政治と道徳とを特にとどまって、人間死後のことには言い及んでいない。儒教はそれゆえ宗教の域に到達していないものかもしれない。しかし、この問題については、私は確固とした考えを持っていない。今日に至るまでこれを思考することができなかったとすれば、おそらくは死に至るまで私は依然として五家の旧アモータルに過ぎぬであろう。私は思想と感情とにおいても二つながら江戸時代の学者と民衆との作った伝統に安んじてこの一生を終わる人である。ひとたび伝統の外に出たいと願ったこともあったが、中途にしてその不可能であることを知った。私をして過去の感化を一掃することの不可能たるを悟らしめた者は、学理ではなくして風土気候の力と過去の芸術との二つであった。この経験については、すでに小説、霊障と父の恩との中に採除してあるから、ここに贅せない。毎年冬も12月になってから、青々と晴れ渡る空の色と、灯火のような黄色い夕日の影とを見ると、私は西洋の詩文には見ることを得ない特殊の感情を覚える。クリスマスの夜の空に明月を仰ぎ、雪の降る庭に紅梅の花を見、水仙の花の顔を嗅ぐときには、何よりも先に、宗達や光琳の筆致と色彩とを思い起こす。秋冬の光、深夜夢の中に、そう半端として窓を打つ音を聞き、忽然目を覚まして、灯火の消えた部屋の中を見回すときの心持ちは、木で作った日本の家に住んで初めて知られる、風土固有の寂寥と、恐怖の思いである。妄想地区の生い茂った藪の奥に、晩秋の夕日の激しく差し込み、小鳥の声の何やら物せわしく聞きなされる白母の心持ちは何に例えよう。深夜、天井裏をネズミの走り回る恐ろしい物音に驚かされ、立って窓の戸を開けると、外は昼のような月夜で、庭の上には、木の影が濃く重なり、あたり一面見渡す限り虫が鳴きしきっている。 これらの光景とその時の情緒とは、ピエール・ロッジがその著、お菊さんの中に詳しく記述している。雨の小闇もなく降りしきる響きを、狭苦しい人力車の幌の中に聞き澄ましながら、史跡を弁ぜぬ暗夜の道を行く時の、上界を述べた一章も、また、お菊さんの集中、最も、称すべきものであろう。私は今日でも、折々ロッチの文を読む。そして、読むごとに、私が日本の風土気候について感ずるところは、ことごとく、ロッチの書中に記載せられていることを知るのである。ロッチが初めて日本に来遊したのは、蘇我日光山の木に、上の停車場を発した汽車が、宇都宮までしか達していないことが記されているので、明治16、7年の頃であったらしい。当時、ロッチの見た日本の風景と生活にして、今はすでに隠滅して、後をとどめざる者も少なくはない。ロッチの著作は、私が幼年の頃に見覚えた過去の時代の懐かしき記念である。長ギセルで灰吹きの筒を叩く音、うちわで顔を追う響き、木の橋を渡る下駄の音、これらの物音は我々が子供の時日々耳に聞き慣れたもので、そして今は永遠に帰り来ることなく、日本の国土からは消え去ってしまったものである。英国人、サー・アーノルドの漫遊記、また英国公使、フレーザー夫人の著書のごときは、共に明治12、3年の頃の日本の面影を伺わしめる。私はラプカジオ・ハーンが階段の中に、赤坂・紀の国坂の暗夜の様、また、市ヶ谷小部寺の墓場に、やぶかの多かったことを記した短編のあることを忘れない。それらはいずれも東京の昔を思い起こさせるからである。私はつらつら過去の生涯を回顧してみると、この60年の間、私の思想と生活との方向を指導しきたったものは、シナ人と西洋人との思想であった。シナの思想は、老荘と仏教とを混和した相異語のものである。西洋の思想は、19世紀のロマンチズムと、それ以後の個人主義的芸術至上主義とである。私の一生涯には、独特固有の跡を見するに足るべきものは、何一つありはしなかった。日本の歴史は少年の頃より、私に対しては、民生といい、大英と称するがごとき、消極的諸生の道を教えた。源平時代の史上と伝記とは、平時の運命の美なること、落下のごとくなることを知らしめた。太平記の判読は、藤原の藤房の生涯について、傾向の念を起こさせたに過ぎない。私は、そもそも、格のごとき観念を、いずこから学び得たのであろうか。その寄ってきたるところを尋ねるとき、少年の頃、親しく見聞きした社会一般の情勢を回顧しなければならない。すなわち、明治10年から22、3年に至る間の世のありさまである。この時代にあって、社会の上層に立っていたものは、官吏である。官吏のうち、その勲功を誇っていたものは、薩長の士族である。薩長の士族に随従することを潔しとしなかったものは、ことごとく失意の淵に沈んだ。失意の人々の中には、当古の筆を振るって、累説の恥ずかしめに遭う者もあり、また、延命の態度を学んで、通りに菊を見る道を求めたものもあった。私が人より教えられざるに、早く学生の頃から、貴去来の譜を称し、また、素字を読まんことを、恋願ったのは、 明治時代の裏面を流れていたある市長のなすところであろう。栗本常雲が、門校は症状として夜食悲しく、急流の声は月前の枝にあり、誰か哀れまん、誇張の関係のもとに白髪の維新の素地を読めるを、と言った。絶句のごときは今なお老起して忘れるものである。欧州の乱が平定し、フランスの国土がドイツ人の侵略からわずかに免れ得たとき、私は年まさに教師に達しようとしていた。それより今日に至るまで、下級を変えること20旅である。この間に私は西洋に移り住もうと思い立って、ひとたびは旅行免状をも受け取り、汽船会社へも乗り込みの申し込みまでしたことがあった。その頃は欧州行きの乗客が多いために、3ヶ月ぐらい前から船室を取る申し込みをしておかねばならなかったのだ。私は果たしてよくケーベル先生やハン先生のように一生涯他郷に住み安女としてその国の土になることができるであろうか。中途で帰りたくなりはしまいか。瀕死の今日に至っておめおめ帰りたくなるようなことが起こるくらいならば、移住を思い立つにも及ぶまい。どうにか我慢して余生を東京の町の路地裏に送った方が良いである。さまざま思い悩んだ果ては、去るともとどまるとも、いずれとも決心することができず、ついに今日に至った。陽光も口には言いやすいが、いざこれを実行する段になると、多年住み古した家屋の始末をはじめ、日々手に触れた家具や私読の書をも売り払わなければならない。それらのことは友人にでも託すればよいという人もあろうが、一生帰ってこないつもりで出かけるのに、迷惑と面倒とを人にかけるのは心やましいわけである。出発の間際に起こる煩雑な事情と、その予想とが、いつも実行を妨げてしまうのであった。人間も渡り鳥のように、時節が来るや否や、わけもなく、古巣を捨てて飛び去ることができたなら、いかに幸いであったろう。昭和12年、火のと牛がち、こう。